今日の箇所の直前のルカによる福音書12章の11節ですけれども、そこには2週前に聞いた箇所ですが、言うべきことは聖霊がその時に教えてくださるとありました。ユダヤ街道や役人、権力者の前で言うべきことは聖霊がその時に教えてくださる、まあ、つまり公の場所、とってもオフィシャルだ、まあ、そこで語ることが自分の運命を決めてしまうような、そういう重要な対話の場面でも言うべきことを聖霊が与えてくださると主イエスはお語りになりました。主はこの聖霊のことをあるところではあなた方のための弁護者であるとおっしゃったこともありました。聖霊はあなた方の弁護人、弁護士となってあなた方のために取りなしてくださる。先週のペンテコステ礼拝では、この聖霊は私たちの言葉にならないうめきを言葉にしてくださり、神の御前に届けてくださる存在なんだということも聞きました。しかもその聖霊がしてくださる取りなしというのは、自らの命を十字架で捧げてくださった主イエスの私たちのための取りなしと一続きの、そういう深い聖霊の取りなし弁護なんだと聞きました。この聖霊のによる取りなしを受ける私たちっていうのは、ただこの世の公権力の前にも胸を張って立っていることができるどころではないのです。聖なる神様の御顔の前、神様の面前でも私たちは恥ずかしがることなく立つことが許されているのです。聖霊は私たちを義としてくださいます。もっと日常的な言葉で言えば、あなたは間違っていない、あなたは正しい。聖霊は私たちに心に責められるところがあろうとも味方となってくださるのであります。神様の御前にそんな風に立つことが許されるならば、私たちは誰の前でも自分の存在を引け目に感じることは少しもなくなるのであります。つまり神の霊は私たちを弁護し味方となってくださり、神の霊は私たちの存在をもうその根底から、根っこの根っこから肯定してくださっている神の意志なんだということができると思います。こういう弁護者である聖霊について語ってくださったイエス様の言葉に、集まっていたおびただしい数の人たちはとっても励まされたのだと思います。そこで集まっていた数えきれないほどの群衆の中から一人の人が立ち上がり、主イエスに向かって声を上げたのだと言います。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。まあ私たちはこの訴えを聞いてすぐに、何をお門違いなことをと思うと思います。そして続くイエス様のお言葉、誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのかという拒否を意味するお答えを、そりゃそうだと聞くと思います。しかし、もしもこの人の訴えをですね、ちょっと脇に連れてきて、まあ座りまして、どういうことってゆっくり聞いてみるならば、例えばこんな答えだったら、こういう訴えだったっていうことがはっきりしてきたらどうでしょうか。先生、私の兄が父が亡くなり遺産を相続するとすぐに私を家から追い出したんです。住む場所も父に任されていた仕事も全部取り上げられてしまいました。これでは生きていかれません。兄もまたあなたの噂を聞きつけ、あなたを教えを聞きにここに来ていると思います。何かおっしゃってください。こういう言葉がその真意であったらどうでしょうか。もしも父の家で暮らしていたものが父の死と兄への代替わりとともにその生活の基盤を奪われてしまった、しかもそれが同じように主イエスから神の国を教えを聞いて喜んでいる兄からの仕打ちであったとしたら、 どうなのでしょうか。まあそんなこと書いてないので、そうかもしれないし、そうでないかもしれない。どうでしょう。しかし、少なくとも、誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのかというシュエスのお言葉を聞きながら、シュエスというお方は、私たちの実際的な生活には関心のないお方だから、ただ信仰的な事柄だけを問題とされる方だから、そう理解するならば、それもやっぱりちょっと誤りであると言わなければならないと思います。なぜならば、この人がこんなことを訴え始めたのは、シュエスにだって原因があったと思うんです。だって、シュエスが教えてくださった父なる、主なる神様というのは、5は1アソレヨン。今の金額で言えば、5は2、300円で売られているスズメの1羽さえ、お忘れになることはない方だ。あるいは私たちの髪の毛の一本残らず数えられているお方だからだっておっしゃっていたからです。私たちの神様は私たちの魂、信仰だけに関心を払われるお方ではなく、私たちの生活、体、この体の生き死ににも並々ならぬ関心と配慮を注いでいらっしゃる神様ですよと。イエス様がお語りになったからです。この天地万物の作り主であられる主なる神は、私たちの体をもあがなわれるために御子をお送りくださった。私たちのこの滅ぶべき体を聖霊の宮として生かしてくださるのだと。聖書の語ります。父子聖霊なる三位一体の神様は、我々の霊と魂だけでなく、ある高尚な人々が、これは低レベルなものだ、低次元なものだ、卑しいものだとして退けるような体や物質を雑に扱われることは決してないお方なんだ。スズメの一羽さえお忘れにならない神。私たちの髪の毛一本も残らず数えておられて、滅びないようにされる神様。その神様を教えてくださったシュエスに向かって言ったんですよ。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。こう訴え出た者に対してイエス様は、その人ではなく、まずその人に、誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのかとおっしゃった後に、ついで群衆一同の方に向き直りおっしゃいました。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほどのものを持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。と、まあ、訴え出た人に対してではなくて、一同に対して語った言葉です。まあ、例えば、この語る方向の変化って何なのかなと。イエス様がこの訴えを、こういう訴えをした人に対して、あ、これはとっても悪い例ですと。間違った理解の仕方です。皆さんはこんな風にならないでくださいねというサンプルとしてこれを取り上げて、どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい、こんな人になっちゃダメよ、お語りになったということでしょうか。まあ、そう読むこともできると思います。でも、もしかしたら違うのかもしれないとも私は思うのです。もしかしたら、誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのかと、いう主のお言葉っていうのは、兄弟間の金銭トラブルに巻き込まれるのは本意ではないんだけれども、また訴えてきた人の心にはすごい誤解と間違いが当然含まれているんだけれども、でもシュエスが思わず耳を傾けて関わってしまっている言葉なのかもしれないとも思う。この訴える人から 一同の方に向き直りっていうのは、もしかしたら大勢の群衆の中に紛れ込んでいた財産を独り占めしたこの人の兄に向かってお語りになった言葉かもしれないっていうふうにも思うんですね。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。なんでそう思うか。例えばシュエスというお方は、最初の奇跡を行ったのはカナの婚礼の奇跡と呼ばれております、まあ、親戚の結婚式の祝いの席で、まあ、行った奇跡ですね。そこでは、まあ、用意していたブドウ酒がなくなってしまったという不測の事態が起こりました。祝いの席にイエス様と一緒に来ていた母マリアがイエス様に訴えたんですね。ブドウ酒がなくなってしまいました、どうしよう。その時イエス様はおせっかいな母マリアに向かって、夫人よ、私はあなたとどんな関係がありますでしょうか、私の時はまだ来ていません、まあ、拒絶としか取れないお言葉をお語りになったんですね。ところがその拒否の言葉にもかかわらず、イエス様はその日その時大量の水を大量のブドウ酒へ、それも最上のブドウ酒へと変える最初の印を行ったんだと、まあ福音書は記録しております。なんだか私今日の聖書箇所を読んでいてですね、ちょっとなんか似てるなと思うようなところがあるんですね。なぜならば、主イエスが群衆一同の方に向き直りおっしゃったお言葉、そしてそれからお語りになった例え話は、これは自分にも財、遺産を分けてくれるように兄に頼んでくださいと訴えた弟息子よりも、父の財産を独り占めしたという兄息子の心にこそ、なんていうか強く訴えかける響く種類の言葉であったと思うからなんですね。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。あなたは欲をかいて弟の取り分を奪う貪欲に陥っていないか。ここで使われています貪欲という言葉ですけれども、これは字義通りにはより多く取るという意味の言葉が使われています。ギリシア語でプレオネクシアという言葉が使われている、プレオネクシアという言葉です。これプレオネクシアって言葉はこれ聖書にだけ出てくるのではなくて、これ哲学者のプラトンも頻繁に問題とした人間の欲求欲望、これが貪欲と訳されるプレオネクシアという言葉だそうです。で、これ日本語ではですね、面白いことに熊手症っていうんですね。熊手症、熊手の性質を持ったものと訳されてるんですね。どういうこと？熊手を使ってかき集めるように根こそぎガサって持っていくっていうことみたいですね。この貪欲って意味は、まあとても日常的な言葉で言えば欲張りっていうことですね。私今年子供と共に家から比較的近い横浜市の金沢区の海沿いの公園に潮干狩りに行ってまいりました。で、注意書きがあって2センチ以下の貝を取ってはいけないと、それと熊手は15センチ以下のものを使用しなければならないと書いてある。で、大きな熊手、あと除蓮使っちゃダメだですね。根こそぎ奪っちゃいけないからですね、みんなが楽しめるように、で、またこれから先もその資源が枯渇しないようにそういう制限を設けてるんですね。でもほとんどアサリ取れないですね、今ね。今アサリ取りに来る人もほとんどいない、もう取れないから。会った数十年ぶりに来たっていうおじさんに会いましたけれども全然取れないね、なんでこんなにいるのみんなっていうのは、アサリじゃなくて今マテガイを取ろうとしてるですね。そう。でもね、昔はマテガイって下道って呼ばれて全然取る対象になってなかったみたいですね。でもそのアサリ取れない、もう取れない。カイジャリ水魚っていう言葉がありますけれども、これ最近私知ったんですけれども、海の砂と魚っていうのは取っても取り尽くせないよっていう意味の、まあめでたい言葉みたいですけれども、だけれども取り尽くせないはずの水産資源が、まあそれは温暖化による影響だけじゃないんですね。 みんなが一生懸命大きな熊手と除蓮で取り尽くして根こそぎ取り尽くしてしまったからもう取れなくなっちゃう。プレオネクシアっていう欲望は人間の持つ欲張る欲望、根こそぎ奪おうとする欲望のことですよ。でこの欲張りの心っていうのは持てば持つほど刺激されると言います。欲しいものを手に入れれば入れるほどかえって刺激されて他人を犠牲にしてまで多く取りたくなっちゃう。こういう心は独裁者をも民衆をも虜にするどうしようもない心だというふうにプラトンは語ったようです。でも、こんなことはプラトンに教えられなくったって私自身がこの心でよく知っていることだと思います。このような私たちの欲張りの心に向かって主イエスはおっしゃいました。どんな欲張りにも注意を払い用心しなさい。あり余るほどのものを持っていても人の命は財産によってはどうすることもできないのだから。そして印象的な例え話をなさいました。一人の金持ちの畑がかつてない豊作になりました。でもそれによって需要と供給のバランスが崩れ、値崩れしてしまい、豊作貧乏になってしまうっていうこともなかったんですね。まあ、この人の育て方、あるいはこの人の育てた品種が周りと比べて良かったのか何かは知りませんけれども、でもこの人だけがおそらく他に抜きんでて豊作を迎え、しかもその穀物も値崩れすることなく、非常な多感で売り抜けることができた。どれほど並外れた収穫と利益が与えられたかといえば、借り入れたものが自分の持っている蔵に入りきれないからと。古い蔵を壊して、新しいより大きな蔵を建て直しても、ちっとも痛くも痒くもない。さらに、高値のままの穀物が財産とともに蔵いっぱいというほどの利益です。そして、この先どうもですね、政府が備蓄の穀物を放出して値崩れを起こすってこともどうもなさそうなんですね。そこで彼は自分自身に向かって、古い口語訳では自分の魂に向かって語り聞かせたって言います。これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。イエス様が戒められたのは貪欲だと。つまり他人を犠牲にしてでも自分の取り分を多く得ようとする欲張りの心だと申しました。でそれは例えば父親の財産の弟息子の取り分まで奪ってしまう兄息子のあり方にこそ当てはまるものであると思うんですね。で仮に弟息子の生活っていうのが遺産がなくったって大丈夫だったとしても、意地悪な兄によって遺産が独り占めされたから取り戻したい、これが貪欲だっていうのは、まあ応用問題のような気がするんですね。応用問題、すぐに思いつくことじゃなくて、やっぱり最初やっぱ兄息子のようなあり方に対して向かって語られるものであるように思うんですね。しかし貪欲っていうのが他人を犠牲にしてまで自分の取り分を増やしたいっていうことであるとするならば、その基準で言うと、ちょっと疑問が湧いてくるんですね。シュエスがお語りになったこの例え話に出てくる一人の金持ち、これ貪欲って言えるのかなと。他人を犠牲にしてまで自分の取り分を増やそうとしている姿がここにありありと出てるんだって言えるのかな。イエス様はこの例え話において、この金持ちがその商売においてあぐどい人間であったっていう、そういう肉付けは全然されてないんですね。そこには他人を押しのけるプレオネクシアの行き過ぎた欲望を感じさせるような言葉はないのです。勤勉とともに幸運にも恵まれて蔵をいっぱいにすることができた人が、さあ一休みして食べたり飲んだりして楽しもう、 自分の心に言っているだけです。次週読むことになります24節には、カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることかと主イエスはお語りになりました。そのカラスを養わんとする神の恵みと同じ恵みがこの人にも働いて蔵いっぱいの豊作をもたらしたんですよ。しかしその豊作によって豊かになった人が、さあ一休みして食べたり飲んだりして楽しもうと自分に言い聞かせた瞬間、神がお語りになったと言います。愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。そしてシュエスはこの主なる神様の言葉をお語りになった後に、この例え話の外に出て、例え話の外に出たご自分自身の言葉で次のように結ばれました。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。こういうふうになんか丁寧に思い巡らしていくと、なんか不思議な話だなと思うんですね。なぜこの金、この例え話が語られる必要があったのか。なぜこの金持ちは神様から愚かだと言われなければならなかったのか。一休みして食べたり飲んだりする怠惰がいけなかったのでしょうか。神に任された富を増やす勤勉にいよいよ休みなく取り組めばよかったのでしょうか。それなのに一休みして、まあ、少し飲んで食べて楽しもうと。これが贅沢の罪だったのでしょうか。これが貪欲なのでしょうか。でも、シュエスというお方は、食べること、飲むことを楽しまれたお方であり、だから、人から、見ろ、大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だと非難された方でありました。そういうシュエスがですね、人誰も飲み食いし、その労苦によって満足するのは神の賜物だと語りました。例えば旧約コヘレトの言葉を否定されるような方ではなかったなと思うんですね。だから、一休みすること、食べること、飲むこと、問題ないと思うんです。じゃあ、なんですかね。どうなんですかね。私は、ちょっと一足飛びになりますけども、ここでシュエスが戒めておられる貪欲、欲張りっていうのは、結局のところ、これはすべては神の賜物であると忘れることではないかと思うのです。人の取り分となるべきものを熊手で根こそぎかき集めるのはもちろん言うまでもなく貪欲欲張りですよ。プラトンが戒め、そして私たちが生きる社会世界が本当にそのために苦しみ、壊れてしまいそうになっている。これはわかりやすい貪欲欲張りですよ。でもそれだけが貪欲ではありません。自分の手の働きの実り、自分の正当な取り分と私たちが考え、これを自分で自分の許された範囲で楽しむことは誰にも文句を言われる筋合いはない、私の権利だと考える。自分で自分にこれを楽しむことは私の正当な権利だと語り聞かせることができる。その豊かさもまた貪欲欲張りの罪から自由ではないと、そのことを指摘されたのだと思います。すべては神の賜物だからです。私たちが自分のものだと、他の誰の権利を脅かしているわけでもないと言えるような時も、神様のものを奪い取ってしまう可能性はあるのです。あり余るほどのものを持っていても、 人の命は財産によってはどうすることもできない。シュエスはこのお言葉によって、そもそも私たちが必死に守ろうとしている、この命を必死に守るために、正当な形で積み上げようとしているたくさんの富、備えた。でも、そのあなたが守ろうとしている命そのものが、神様から分け与えていただいている借り物、賜物ではないか、あなたがどうすることもできないものではないかと、おっしゃっているのだと思います。私たちの命が自由にならないのは、何か足りないものがあるから、欠けているものがあるからじゃないんです。そもそもそれが私たちのものではなくて、神様からの借り物、賜物だからです。あり余るほどのものによって、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたとしても、例えば今晩命が尽きるかもしれないということからは、私たちは全然自由ではありません。そうであれば、その備え、蓄えを前にしたときに心から感じた安堵は、愚かで間の抜けた安堵であったのだと言わなければなりません。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。それでは神の前に豊かになるとは一体どういうことなんでしょうか。本当に豊かな生き方とはどんな生き方のことでしょうか。いろいろな言い方ができると思います。例えば、神を我が富とするというふうに言えるのではないかと思います。言い換えれば、神様を我が父とお呼びできるということではないかと思います。もっと言い換えれば、キリストを我が友として得るということではないかと思います。それは、聖霊が我が内に住んでくださっているという言い方もできると思います。つまり、神の御前に豊かになるというのは、神がご自身と私たちとの間に結んでくださった豊かな関係に気づき喜ぶということです。私たちが愚かなものへと決して転ずることのない豊かさに生きられるのは、自分自身に向かってこう語りかけることができるときです。これから先、永遠に神は私たちの父だ。いついかなる時も私の慈しみ深い父でいてくださるんだ。だから、雨も日照りも、豊作も不作も、健康も病も、貧困も富も、すべてはこの父親らしい方の御手から来るんだ。だから、さあ、安心して与えられた人生を楽しもう。良い時は感謝し、悪い時は忍耐しよう。この父の愛から私たちを引き離すものは何もないのだから。これは例えばパウロがフィリピの信徒への手紙の4章12節以下で、私は貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで、私にはすべてが可能ですと言い切りました。確かな生き方の秘密のレシピであります。そしてこのように、神の御前に豊かにされた者は、たとえ今晩その命を終えることになったとしても、やっぱり愚かではなくて、賢いのであります。生きる時も死ぬ時も、ただ一つの慰めを、ただ一人の慰め主を得ているからです。そして誰もが自分に向かってこのように語ることが許されているのです。愚かさから解き放たれることができるのです。 誰も除外されていません。クリスマスに現れた天使は、貧しい羊飼いたちに向かって、恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げると語りかけていただいたのであります。キリストの福音を聞いた者は、誰もがこのように自分に向かって語ることが許されています。いいえ、神ご自身がキリストの出来事において激しく語ってくださいます。聖書というのは、私が自分に向かって語り聞かせることを教えてくれる言葉でもなければ、私が神様に向かって語りかける言葉を教えてくれるのでもなくて、そうではなくて、神が私たちに向かって語りかけてくださる言葉を教えてくれるんです。神が私たちにおっしゃるのです。私はあなたの父だ。いついかなる時もどこにあってもあなたの父だ。私はあなたを友と呼ぶ。私はあなたの味方だ。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず十字架に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがあり得るでしょうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できるでしょうか。私たちが蓄えたもの、蓄えられなかったもの、積み上げたもの、積み上げられなかったもの、すべては神のものです。この確信のうちにこそ、誠の自由があります。私の正当な取り分を受け取れなくても、なお、絶望しないで生きる道がそこに開かれております。私たちのすべては神のものです。神の御手から来るものです。そして神は私たちの慈しみ深い父として働いてくださり、私たちが生きることをその御心としてくださっているのであります。神に栄光がありますように祈ります。